はい、どうもみなさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第204回になります。イエーイ。はい。このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、ということでね、パーソナリティの電磁気学でーす。よろしくお願いいたしまーす。いつまでこの一人が続くんだろうね。まあもう、きついよね、今年いっぱいは。はい、ということでね、今回はね、まあ、だらっとね、だらっとは良くないな。まあ気を抜いても良くないな。まあ気軽な感じでね、古い作品、古いよね。古い作品になってしまうんですけれども、今日最近ね、見返したので、こちら、ゲート、自衛隊、かの地にて、各戦いりの感想になります。イエーイ。知ってますかね？もしかしたら、最近アニメ見始めたっていう人は知らないかもしれませんね、恐ろしい。いやー、一応ね、こう、ウィキとかを見たわけですよ。これ分割2クールだったんですね。懐かしいですね。分割2クールっていうのもなんかすでになんか懐かしい感ありますね。最近あんまないよね。分割2クールですよ。いやー、この頃流行ってましたね。分割2クール。1クール目が2015年7月9月ですよ。で、第2クールが2016年1月3月の、作品になります。うわ、5年前。はい、ウェブ小説ですね。これもナローなのかな？ごめんなさい、ナローだったかどうかまで、全部調べきってないんですけれども、まあ、ウェブ小説で、まあ、有名なやつが、まあ、本になり、漫画になり、そしてね、アニメになったという経緯の作品になっております。ね、まあ、結構有名作なんでね、多くの方は、知ってるとは思うんですけれども、まあ、日本のね、銀座のところに、大きな門が突如として現れましたと。で、そこをバーンと開くと、異世界に繋がっていて、そこから、異世界をね、それこそゴブリンだとか、オークみたいなのだとか、まあ人間がね、騎兵隊が日本に乗り込んできて、で、民間人たちを襲って、殺したり、さらっていったりとかして、で、自衛隊が動くと。で、その自衛隊、でその場に居合わせた自衛隊員の主人公が、痛みだったかな。主人公が、痛み幼児が、まあ、主人公となって、主人公なんですけど、まあ、基本的には自衛隊が向こうに行くと。で、いろんな、なんていうのかな。戦いをしたいだとか、まあ、いろんなまあ、最初は、まあ、日本の防衛のために行って攻めてくる相手を倒すと。で、その後、徐々に、政治的な話になっていくと。いうお話になってます。まあ、政治的な話だったりとか、まあ、政治かな。まあ、あとはね、ドラゴン討伐に行ったりとかする話なんですけどね。いやー、これはね、面白かった。久々に見返したけど、超面白かったね。内容全部知ってるはずなんですけどね。でもね、もうポロポロ忘れてるね、5年前だと。で、まあ、なんで見返し始めたかっていうと、YouTube の方でも取り上げたんですけれども、少年サンデーのね、漫画で青桜防衛大学物語っていうのがあって、で最近それを読んだんですよね。でまあ面白くて、あーなるほどねっていう感じで、でまあここ最近はほら、まあいつも通り、私はいつも通りの生活なんですけどね、引きこもっているじゃないですか。家からまあ、それでも家から出ないことが増えて、でまあ YouTube とかでね、元自衛隊員ですみたいなね、芸人さんもいるし普通の人もいるし、ね、まあ、その話をポロポロと見たりとかして、で。まあね、ネットフリックスなんか見ようかな、アニメと思ってたら、こう、おすすめ作品出てくるわけですよ。ゲートってね。自衛隊かの地にてって出てくるわけですよ。あー、そういや面白かったなと思って、こう、ポチッと押すわけじゃないですか。いやー、面白いね。面白い作品を何度見ても面白いっていう感じなので。ぜひね、この作品、名前知ってるけど見てねえやっていう人はね、ぜひ見てこれや。これは一気見に向いてるよ。これは一気に見れる。うん、でね。で、まあ、今回その、自衛隊防衛学校の話だとか、あとはその YouTube でね、ちょっと自衛隊こんなんですよとか、銃こうやって持つんですよとか、北前進こんなんがあるんですよみたいなのを見た後に、このゲートを見るとね、 よくできてるわっていう感じで、私はね、その軍事オタクでもないし、そんななんか、そこまでね、そういうのに詳しい人間じゃなかったので、最初見た時は、ふんふんふんぐらいしか見てなかったんですけど、まあそういうのね、前予備知識をちょろっとだけこう YouTube とかこの漫画とかで見てから見ると、ああ、確かになんか YouTube で言ってる通りにこう銃持ってるわ、みたいなね。なかなか、へーっていう感じですよね。で、まあ実際にこういうものなんですよって教えられると、ああ、なるほどねって思いながら見れるシーンがよくできているわっていう感じでしたね。うん、すごくね、なんか新たな発見も多くて面白く見れましたね。でね、こうね、5年前じゃないですか。で、なんていうのかな、キャストがね、見てるとね、完成されてるなーと思いながら。なんかね、なんかね、あのね、これね、自衛隊、これゲート見たことある人がもう一度ね、改めてゲートのキャスティング見てもらうと、おーって思いますよ。なんか、いや、もちろんね、当時から、あの、上手い人がずっと並んでるのは並んでると思ったんですけど、なんていうのかな、5年後の今、このメンツそのままでも全然大丈夫っていうか、まあ、キャラクターそのままだからそのまんまなんですけど、なんていうのかな、こう、声優の世界ってすごく大変だみたいなね、いろんな若い子はどんどん出てくるっていう話はよく聞くから、もう5年も前だとこうゴロッと世の中変わるじゃないですか、メンツとかもね。でもね、これ見るとね、そんなになんていうか上位層って変わんねえんだな感がありますね。多分今もう一回これを続きをやっても多分入るのは高橋理恵と水瀬祈りぐらいじゃねえぐらいのね。なんかね、見事、お見事な感じ。あとは上田玲奈が来るかな、ぐらいの。そんな感じですね。うん。逆に言うと、なんていうかな、自衛隊員の人なので、やっぱしっかりした声とか強めの声質の人が多いから、男性声優だと逆になんていうのかな、今で言う花江夏樹さんだとか、あの辺がね、若干入りづらいかもしんないかなっていう感じですね。逆にひ弱キャラで下野紘さんは来そうな気がしますけどね。多分あと強い声だと松岡くんぐらいかなっていうぐらい、なんかね、あ、5年前と今だけどそんなに上位層って変わってないかもしんないぐらいのね、感じが受けられましたね。意外とね、やっぱ強い声の人が多いかなっていう印象ですね。うん、個人的にね。うん、あとは、そうですね。だから、やっぱりその強い声を演じられる女性が多いかなっていうのがやっぱ面白いなっていう感じで見てましたね。だからね、ここにね、自衛隊員、女性自衛隊員役で内田真彩さんがいるんですよ。おー、マジかみたいな、今思ってもマジかって思うし、今思っても抜群にいい演技してるんですよね。なんかね、やっぱり、ちょっと強気ながっつりいく内田真彩いいよっていう感じで。なので今桜大戦強気のキャラいるじゃないですか。あれ内田真彩かーってなんか驚いた覚えがありますけどね。またね、桜大戦また見て話したいと思いますけど。すごくだから、このゲートを見て、あ、そうだそうだ、内田真彩さんこういうのできるんだった思い出したわっていう、そんな感じでしたね。すごい、このキャラクターの内田真彩さんすごい好きですね。なんかね、ふわーっとしたキャラのが最近だとなんか多い勝手なね、私のイメージですけど、やっぱピリッとしたこのね、ゲートの栗林っていうキャラクターなんですけど、このキャラは内田真彩さんの中で一番好きだなっていうぐらい好きですね。いい演技してる。うん、なんか抜群ですよね。はーっつってね、なんかまた脳筋キャラですしね。うん、このキャラクターが単身で突っ込んで戦うシーンもすごくね、作画とかね、その演出がすごい好きなんですよね。自衛隊が持っている武器、それこそ銃と、先についている銃剣、なんか、なんていうかな、兵器とかあんまり知らない人間的には、なんか銃の先に剣つける意味ってなんじゃろうっていまいちよく分かってなかったんですけど、あのアニメーションを見ると、あー、なるほど、ぐらいのね、そんな感じで、あー、意味あんだなっていう感じでしたね。まあ、もちろんね、つけるんだから、それは意味があるんでしょうけど、その、どういうとこでどういう風に使われるのかっていうのが全然イメージできてなかったっていうのは、やっぱりね、このシーンを見ると思い出しますね。ああ、そういえばそんな風に思ってたなとか。でね、やっぱり多対1だと勝てないから、なんか銃にひるんで下がったところに手榴弾投げたりとかね。ああ、だから、各、その、 この作品を見てると各武器がなんでそういう風に作られて、なんでそれがそこにある必要性があるのかってのがよくわかりましたね。うん、やっぱそれをなんかもう一度思い出しながら、あの時ってこう思ってこの作品見たなっていうのをすごくすごくね思い出しながら、見てましたね。でね、まあ、何よりも、5年前見た時よりも、何よりも驚いたのは、主人公の年齢を俺が越したこと。おーいみたいなね。俺そんな立派な人間になってないっていうのが、一番驚きましたけど。ちょっと悲しかったですね。そうなんですよね。でも、5年前のこの時点で、なんかね、もう金本さんも、遠山さんもね、ねえ、種田さんも全然抜群ですしね。ねえ。なんでこう、強気ポン、若干ポンコツキャラに日笠陽子が来るんだろうって毎回思いながら見ちゃいますけどね。うん。ねえ、戸松遥さんは見事ですね。でね、久々に見返してて思ったのは、この、戸松遥さんのところによる、このピニャコラーダーとかのこのなんていうのかな、騎士団、自分が持ってる騎士団のキャラってみんな、あ、お酒の名前だったんだって今更気づくっていうね。全然気づいてなかったっていう。でね、あとはね、そう、キャスト見ててびっくりしたのはね、その主人公の横でね、同じオタク仲間でね、ドライバー役をよくやってるキャラクターはね、あ、石川海人さんだとか思って。全然当時気づいてなかったっていうね。全然何とも思ってなかったっていう。うん、だからあとはやっぱり安本さんとかさ、やっぱりこの若干こう声が強い人キャラが多い印象ですね。だから、うん、ここの枠に来る若い子が確かにそんなにいないっていう気はしましたね。うん、ね、小山力也さんとかね。だから、ここにこう食い込んでくる新しい若手の男性声優って、ああ、確かになんか最近男性声優がさ、ほら、オルタードカーボンの回でも言ったかな？ドスの効いた声とか、強めの声とか、怖い、なんか、強めの印象を持つ声質の人の、確かに新しい男性声優って最近あんま見ねえな、みたいな。同じ人を繰り返してる、見てる気がすんな、ぐらいのが。確かにこれを見てると、ああ、確かにここの、男性声優陣、今、5年後の今見ても変わんねえな感は確かにすごくありますね。確かに梅原くんとかいたんだよね。だから、ああ、そう、だからそう、一番若手この梅原くんぐらいじゃないぐらいの印象ですね。他にもいっぱいいたらごめんなさい。間違ったら。あんま男性声優詳しくないなので、ちょっとこのラジオやるにはもうちょっと男性声優を勉強しないといけないですね。うん、でもやっぱこういうね、男性声優いっぱいがっつり出てくるのはもっとやってほしいなっていう感じですね。そうなんですよね。意外とそう、そんなに変わらないんですよね。あ、小林雄介さんとかいたんだ。へぇー。あー、あの役ね。なんか小ずるい役。小ずるい役だっけ。うん。だから、なんかあんまり、まあ、このメンツから大きく変わるってなかなかねえかっていう気もしますけどね。ここに、ハン・メグミさんと、大西沙織さんと、徳井空さんいたんだ、ぐらいの感じが、しますけどね。あー、朝倉桃さんもいたんですね。へー。だから、そうか、まあ、この辺を見ると確かに5年っていう月日の重さは感じますね。いやいやいや、なんかね、久々にね、見返して、面白かったんですよね、ゲートが。いいですね。久々にの作品を一気に見返すっていうの。まあ、あとは、ちょうどね、自衛隊関連の作品を別でね、触れる機会があって、あとは、まあ、そんなもんか、そんな感じかな。まあ、あとは最近ブルーインパルスもネタになったし、ブルーインパルスは出てこないけどね、これ確か。確か出てこない。でもなかなかね、ちょっとね、新しい知識を得て、自分のね、まあ、私の人生の成長は関係ないな。まあ、新しい知識を得て、もう一度、こういうね、作品を見返すと、またね、新たな発見もあるので、ぜひね、皆さんもね、ああ、そういえば、見たなとかね、懐かしいなと思った方はね、ぜひゲート、自衛隊かの地にて、各戦い入りだったかな。 最後のこの文字がいつも読めないんですけれど。ちょっと待ってね。ちゃんと調べよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ。ほい、ほい、ほい、ほい。すげえスクロール。長えな、ウィキも。自衛隊、ゲート、自衛隊、かの地にて各戦えるよね。ぜひぜひ見てみてください。あとね、5年前は俺アニメ見てなかったなっていう人、これを聞いて、ぜひね、見てみてください。面白いです。これは面白いって保証する。これは見て大丈夫。うん。これはね、一気に見て一日潰しても、損とは思わせない、いい作品になってますので、なんていうかな、なんか自衛隊万歳みたいな、その政治的なね、意図のアニメじゃなくて、普通に、エンターテインメントとして楽しめるね、自衛隊ってついてるから、うーっとか言ってこう、構えずにね、面白い自衛隊が我々の先兵としていって獣見た人楽しくやってるアニメだと思っていただければ、いいと思うので、楽しい、面白い作品です。ウェブから、メジャーにね、どんどん広まっていっただけのことはある、すごいパワーを持った作品なので、見てない方は、ぜひ、見てみてください。はい、ということでね、今週はゲート、自衛隊、かの地にて、各戦いりの感想をお届けしました。もう5年経つんですね。ショック。はい、ということで、パーソナリティ電磁気役でした。どうもありがとうございました。バイバイ。